こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂第2番外傷処置、小手技の技、&tips 早く要領よく。綺麗に仕上げる極意は岡崎睦が編著した。外来救急手術周辺で反復される外傷処置と小手術の実践書である。単なる手順集ではなく、処置の速度、手技の合理性、その西洋的な仕上がりを同時に考える点に特色がある。内容は皮膚の縫合法手術、外傷に対する処置、手術が上達するための要点という構成で、総称治癒。局所麻酔、縫合、抜歯、術後管理などを具体的な場面に結びつけて扱う、とりわけ形成外科的視点を導入し、層を閉じることだけでなく、不要な張力や反根を抑え、患者にとって受け入れやすい結果を目指す。本改訂第2番では複数項目が刷新され、補足情報も拡充された、若手医師が日常手技の原理を学び直す用途と、指導医が処置の判断や処策を言語化して教える用途の双方に適した専門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一次治癒と総称治癒の理解から綺麗な縫合を組み立てる本書の基盤には、縫合を糸の操作としてではなく総称治癒を整える介入として捉える視点がある。目次で示される表皮は再生し真皮は修復されるという整理は傷跡を考える上で重要である。皮膚表面をただ寄せるだけでは、深部の指示や張力の問題が残れば、総炎への負担層の解体、目立つ反根につながりうる。そこで一次治癒を得るために、総炎の位置関係、組織への負荷、部位や状況に応じた並走を検討する必要がある。本書は、非構成反根の予防も視野に入れ、縫合の成否を閉じたかどうか以上の基準で評価する。これは外傷処置を急ぐ場面でも、西洋性を後回しにしないという意味ではない。和白治癒の原則を理解していれば、必要以上に強く締める。表面だけを無理に合わせるといった非効率な操作を避けやすい。手技の美しさを感覚論にせず、組織修復の前提から説明しようとする点が本書の実践性を支えている。次に、層の方向高さ、張力を読むことで、縫合操作を効率化する。皮膚縫合では、針の運びや結果の速さだけを改善しても、層に対する術者の位置、針を入れる方向、層縁の高さが不適切なら、操作は滞り仕上がりも不安定になる。本書は縫いやすい位置方向と高さを重視し、処置の効率を事前の構えと観察から考える。これは限られた外来時間を短縮するために手数を荒くするという発想ではない。装具を見やすく保ち、器具が無理なく動く位置を選び、組織を不必要に損傷させないことが、結果として再操作や術後トラブルの可能性を減らすからである。また、皮膚の縫合法を一部位状況に応じて選ぶという主題は、単一の正しい縫い方の暗記を占める。皮膚の正常、層の長さ、緊張のかかり方、脂肪の見込みなどを踏まえた判断が必要になる。反復頻度の高い処置ほど、こうした小さな判断の累積が処置時間と反根の差として現れる。本書はその判断を現場で再現しやすい技術上の工夫として提示している。さらに、真皮縫合を表層への過剰な負荷を減らすための技術として位置づける。本書が明確に扱う真皮縫合の意義は、深層で倉庫を支えることにより皮膚表層の縫合を強く締める必要を減らす点にある。この見方は、表面の層縁を密着させることだけに注意が向きがちな初学者に並走の役割分担を理解させる。表層縫合へ過大な緊張を集中させれば、皮膚への圧迫縫合遺恨、血流への悪影響など西洋面で望ましくない条件を作りやすい。一方、真皮縫合も万能ではなく、層の汚染組織の状態部位、必要な指示性を踏まえて用いるべきであり、深く縫えば良いという単純な話ではない。本書の価値は、個別の縫合法を列挙するだけでなく、なぜ表層を強く締めない方が良いのかという目的を示していることにある。目的が分かれば、術者は症例ごとに糸層縫合間隔、表層の扱いを検討できる。また、手法を考慮した表層縫合や、組織が完全に結合するまでの期間への注意とも連動する。並走直後の見栄えだけでなく、治癒の経過を含めて層を管理する視点を養う章である。そして、局所麻酔・止血術後管理を縫合と切り離さない外来小手術の設計、外傷処置や小手術の質は、縫合の瞬間だけでは決まらない。本書は局所麻酔注射・止血に関する考え方、外来手術後の管理にも触れ、処置全体を一連の設計として扱う。局所麻酔が十分かつ円滑に行われれば、患者の苦痛を抑えるだけでなく、術者は層の観察と操作に集中しやすくなる。反対に麻酔、清潔操作、器具準備、説明が不十分なまま縫合だけを急げば、処置時間の延長や患者の不安、仕上がりの低下を招きうる。止血についても、出血を見たら全て強く焼灼するという反応ではなく、組織損傷との均衡を考える必要があることが示唆される。さらに、縫合層は処置終了時点で治癒したわけではないため、腫れを見込んだ対応、抜歯、装具の観察、 患者への術後説明が結果を左右する本書の要領よくは手技の省略ではなく、各工程の目的を理解して無駄と過剰介入を減らす姿勢を意味する。救急外来や外来診療のように時間制約が大きい環境でこそ、準備からフォローまでを標準化して考える有用性がある。最後に対比と具体的状況を通じて、手術上達の判断基準を言語化する本書は皮膚縫合や外傷処置の個別技法に加え、手術が上達する秘訣を独立した領域として掲げる。ここで重視されるのは、熟練者の暗黙知になりやすい所作や判断を具体的状況に即して検討可能にすることである。出版社の紹介や読者の評価では、良い例と望ましくない例を対比する構成が理解しやすい点として挙げられている。手術手技の教育では、正解の形だけを見せてもなぜ失敗しやすいのか、どこで修正すかが分からなければ応用が難しい。対比は過剰な締め付け、層への不自然なアプローチ、部位特性を無視した操作などを見分ける観察力につながる。また自信機の持ち方、切開方向、処置時の姿勢といった一見細部に見える事項も反復作業の疲労、安定性、再現性に関係する。若手医師にとっては自己流のルーチンを検証する手がかりとなり、中堅以上の医師にとっては更新へフィードバックする共通言語となる。本書は技法のカタログではなく、処置を振り返り次の一手を改善するための判断枠組みとして読める。結論として、本書は救急外来、外来診療、病棟処置、定期手術の並走などで皮膚縫合や小手術に関わる研修医、若手外科系医師に特に適している。局所麻酔、抜歯を日常的に行いながら処置に時間がかかる層の仕上がりに確信が持てない、教わった方法を症例ごとにどう調整すべきかわからない読者に有用である。また研修医や若手を指導する医師にとっても経験則に頼りがちな注意点を総称治癒、聴力、西洋性、術後経過という近道で説明する補助線になる。類書には毛合法の図解や外傷対応の手順を中心に据えるものが多いが、本書の差別化要因は速さ、容量、美しさを横反する目標として扱わず、同じ原理から両立させようとする点にある。形成外科的な西洋の視点を専門領域だけの高度な技術として隔離せず、日々の外科処置へ持ち込んでいる。さらに神秘縫合、表層への負荷、麻酔止血、術後管理を連続した問題として捉えるため、単発のコツの暗記に終わりにくい改訂第2版で項目と補足情報が更新されていることも、すでに基本を学んだ読者が処置のルーチンを再点検する際の価値を高めている。ご支援いただける場合は岡崎睦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。